今日の水戸黄門様は先週に引き続きお三方お越しいただいております。最初にレギュラーで元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高雅人先生、前駐スルタンオマーン国特命全権大使小林俊則先生、前衆議院議員兵庫1区伊坂信彦先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。しばらく新藤さんの声聞かんからね。
本当ですね。
今日ね、
花粉症で
花粉でも死にそうになってたね。
メガネばっかり先から拭いておられて
目は痛いわ。
ただね、これから新藤さんの出番増える思います。
増えますか。
なんでか言ったらね、日本はね、ええ方向に向かってね、やっぱり歴史的な時代劇っていうのを、
うん、
もっとね表に出さないかんと思う、
うんうん、
それはやっぱり今回の国宝でもね、
はい、
僕はやっぱ良かったですよね、うん、
あのね、うん、増えてきてます。要するに時代劇自体が増えてきてますね、撮影が。
お忙しいそうです。
そういう面ではね、うん、それはやっぱり時代劇松竹東映、
うん、
東映の時代劇の中心に新藤さんおられたから、
うん、
そしたら新藤さんは、まあ、このラジオやったら3枚目演じてくれてるけど、
はい、
本当はこわもて2枚目やからね。
2枚目なんですか。
いや、いや、優しいおじいちゃん
で。おじいちゃん
仕事の仕方はこわもて2枚目。
そうですね、
柄悪いから。
悪いか。
いや、ほんまに新藤さん、あっちのジャンルの職業を選んでも向いてたかもしれんね。
いや、あっちのジャンル怖いから嫌です
よ。どっちです
か。いや、その代わり長官に
睨まれます
からね。捕まれて
追いかけられますよ。
さあ、今日はまともにイランの話を、
はい、
僕ね、イランの厄介なのはね、もう一番最初に大使言われたみたいに、
うん、
独特のプライドの高さを持ってるわけ、
うん、
でやっぱりイラクとかイランっていうのは古代のあの地域のやっぱり文明の中心ですから、
ええ、
なんかサウジやなんとかあんなのは戦後ですもんね、
うん、
もう歴史的に考えたらやっぱりイラクイランが、
うん、
俗に言うあの古代から繁栄したあの地域のトップですから、
はい、うん、
そういうプライドもきついんでしょうね。
そうですね、あのプライドもありますし、それからまあ帝国ができたのは本当にもうずいぶん昔ですけども、うん、帝国を作れる国力があったっていう位置なので、
うん、
それは今でもそうだと思うんですね。ですんでそういう意味では非常にあの相手にするのはしんどい。で、一方であの国民的にはすごく私が自分で行った時はですね、あの非常に穏やかないい人です、
はいはいはい、
あのトップ の, あの革命防衛隊とか政府のトップもちょっと行っちゃってる人は別なんですけどあのいわゆる一般国民の方々っていうのは極めて真面目だし、思いやりもあるし、あの非常に日本人とも幸せがあるような気はしました、
うん、そうですね、
そういうところがやっぱり戦火に、ね、あの見舞われてるっていうのは非常に気の毒だなっていう感じ、うん、それがあのもう一つ非常に親日的ですので、
そうですね、
ちょっと一つ大使に聞いていいですか。
はい、
あのハメイニさんを殺したじゃないですか、
はいはい、
でそれはまあ国民をまあ、イランの国民を放棄せよっていうことで、うん、アメリカやってましたよね、
うん、
でそのハメニ殺害っていうのはやっぱりあれだけのなんていうんですかね、宗教を主軸とした国で、うん、もう大指導者、宗教上の指導者を殺害するっていうのは国民にとって耐えられないことじゃないかと私は思ったんですが、当時流れてきた映像とかニュースで国民は外に出て歓迎しているというのは随分流れてきましたけど、
うん、
イランの人たちはあれ自体どういうふうに思ってるんですか。
私もその直後にイランの方々とは話をしてないんで、そういう意味ではわからないんですけども、
うん、
私が接した方々本当に普通の皆あの方々ですけども、印象ではやっぱりもうちょっとああいうあの宗教指導者とか、軍の上なんていうのは まあ、全然自分たちは別次元の人だよねっていう意識は強かったような気がします。ですので殺されてもうじゃあみんなが喪に服してるかというと、うん、まあそんなことはないんじゃないかな。もちろんそういう方もいらっしゃると思いますけども、うん、国民全部がもう喪、まあ、に服してるっていう感じはない気はします。ただ一方でやっぱりあれだけ攻撃今も続いてる攻撃をされると、まあ、もちろん一般市民も亡くなりますし、
うん、
そういうことに対するプライドを傷つけられた意識っていうのは多分あるんで、
うん、
本来であれば今まで起きていたデモですね、戦争前にかなりデモがあって、でそれをその国の上層部が、まあ、政府が弾圧してるっていうのが、まあ、報道されてましたけど、うん、ああいうデモをうまくこう、まあ、盛り立ててってんですけどして内部からその体制を崩壊させるっていう方が本来 の, そのアメリカとか取った方が良かった道ではないかなと、私は別に軍事の全く専門家じゃないですけどいう感じはします。むしろそこでガーンとやりすぎちゃったんで、
うん、
全員が喪に服してるわけじゃない、でもそんなに喜んでる人がたくさんいるとも思えない、うん、っていうのはやっぱり自分たちの国がやっぱり攻撃されたことに対してはすごく反動が出ますので、
うん、
それまで親米、比較的イランの人って親米なんですね、アメリカに出てアメリカ憧れあるんですけども、それが逆に触れて一気に反米に触れてる部分も多いんじゃないかなという気がします。
なんかイランのあれやからなんか早収まるんちゃうかって希望的な憶測持ってる人多いですか。これイラクとイランの違いっていうのは本質的な国力違いますもんね。
全然違います。
力が違うの、はいはい、イランってねめっちゃくちゃ底堅い強い国な
んだ。ああそうなんですね。
だから彼らから手を挙げることはない、
うんうんうん、
無条件降伏そんな、
うんうん、
何があっても平気の兵座ですよ、
うん、
そのうち、
はい、
お前らが困るんじゃ的な、
うん、
ほんで僕ね反今の体制の人らがね僕はね結束することないと思う、
うん、
というのは自分の身内がボンボン殺されてきたら、
う
ん、憎き、まあ、そりゃ
そうですよね、うん、
アメリカのありますからそうも無理です、
うん、ね、なんかもう徹底抗戦の構えでしょうね、うん、
だからそういう面ではやっぱりイランの問題というのは、
はい、
本当にね考え、なんでかはるかに国力のなかったイラクでも、
はい、
アメリカ完全に抑えてますもん、
うん、
全く違う方に行きました、
うん、
ましてイランなんか無理で値上げるな、
うん、
そう値上げると国民思ってると思います、
うん
うん、なので職員自給力なんかほんまに強いです。
ほぼ 100% ですから、
うん、大したもん。
あとやっぱり時間が経てば経つほどですね、アメリカが今回アメリカでイスラエルが今回戦争を起こした大義は何だったんだっていう議論がおそらく国際論でできてですね、イラクの時も大量破壊兵器があるとアメリカ言ったら結局なかったんですよね、これなかったとも証明されてるん でそれと同じように、まあ、今アメリカとイスラエルは主張されてますけど、まあ、それはその主張が本当かどうかただいま現在は私は分からないですけども、それが本当なんだろうかみたいな議論が、あるいはそれが仮にその核兵器を作る途上にあったとしても核合意がだいぶそのできてきてたんじゃないかと、だからコントローラブルだったんじゃないかっていう議論はおそらく国際論として出てくると、そうするとまたアメリカはまずい立場になったりとかですね、いろんなことが多分起きてくるんじゃないかなと思いますね、
うん、そのおまんたいされててですね、はい、一般の人よりイランの本当のパワーをご存知は思うんですけれども、何年今続いてもイランは、僕はね逆にイランみたいな持久力のある国武器も作れますから、案外みんな知らんけれども工業生産率高いですもんね、実は日本人知らないだけで、その僕10年でも平気で無条件降伏する国のはずないんですよ、
うん、
そう思いますね。2020年に私イランに行ったんですけども、コロナ前ですけども、その当時それはアメリカとの関係でもう30年かな、もうちょっとかな、
うん、
違う経済制裁を受けてるはずなんですね、
うん、
で行ったらもうだから結構疲弊してんだろうと思って 行ったらですね、街にはもう物が溢れてるんですね。
素晴らしい。
まあ、インフラは若干その古ぼけてもありましたけど、うんうん、もう本当にその普通の生活は何ら不自由はない。でそれはやっぱりその基本的にはその国内で全部作れるし、まあ、当時はアラブの周辺諸国とも良かったんで、そこからも入ってくるしっていう、で、うんうん、いうことで、まあ、そういうパワーのある底力っていうんですかね。だからそのぐっとその国力が落ちると思いますけど、この戦争で、けれどもその折れるかというと折れないんじゃないかっていう感じは個人的にします、
うん、
僕ね心配するのは他の中東の連中がね、やっぱりイランと裏でね、
うん、
つながっていく国が増えてくる可能性も出てくると思います。
まあ可能性はありますね、うん、
その時に果たしてアメリカの思惑、うん、というのはイスラエル敵ですから、潜在的に、うん、そういう面では日本の政治家はもっと多様にものを考えていただかない、
うん、
何しか何でもアメリカ一辺倒っていうのはやっぱ怖いですね、うん、
本来そのイランもそれから中東もですね、基本的にすごい親日なので、
うん、
で彼らは分かってるんですね。日本は西側だからアメリカ寄りだっていうのは分かってるんです、
うん、
でもアメリカ寄りだけどアメリカじゃないよねとも思ってるので、だからやっぱりもう少し日本の独自色って言いますか、もちろんいろんなところに気を使いながらだと思いますけども、やっぱり出していってその和平の痛みに何らかちょっとでも貢献をするべきだし、それその方がやっぱり日本の国際的地位はどんどん増すと思いますね、
うん、僕はそういう面では国家っていうものはやっぱり歴史があるんで、それ今見て国家っていうあの国ああやって決めてしまう間違いって日本人それしやすいんです、やっぱり
そうですね。
それはやっぱり全然、例えば東南アジアでもそうですよね。やっぱり我々日本人と彼らの本質的な違いって、やっぱりそういうふうな部分って、やっぱり日本人って割とやっぱいろんな面で島国的です ね、
おっしゃったようにその歴史がある国っていうのは、うん、人にやっぱり全員じゃないですけど人に深みがある人が多いなっていうのは私の個人的な印象で、そういう意味ではイランもそれから私のいたオマーもですね、本当に品格のある人って言いますか、っていうのは結構おられました。で例えばこの戦争までにそのイランとアメリカの仲介を取っていたバドルっていうの外務大臣とかですね、この人は本当にアヒンのある人いるんだなっていう人ですし、それからその時のイラン側の政府代表だった今もいますけどアラグチっていう外務大臣がいるけど、これも極めて立派な人ですね。だから そういう方々が、人格的に立派だから政治力あるかどうかは別ですけども、そういう方々がやっぱりおられる国っていうような印象はありますね。
なるほど。ちょうどあの辺の国っていうのは何カ国かは世界警察協会のメンバーにおるんですか？
いや、中東はほとんどいないんですよね。
それはなんでいないんですか？
これね、歴史的な経緯なんです。世界警察協会っていうのは今加盟してるのが、69カ国なんですよ。だから世界の半分もいないんです。
なるほど。
で大体西側のそもそもイギリスで始まった組織なんですね。
なるほど。
だから今努力して、いろんなところに入ってもらうような働きかけはしてるんですけど、まだ、アフリカが結構いるんですよ。それから中南米もいるんですけど、中東とかアジアは実は少ないんです。
中東特殊ですもんね、
中東はやっぱオスマンの国なんで、警察もどちらかというと中立的というよりは、王様を守る、世論に対してね、いうようなところはやっぱ多いんで、
なるほど、
はい、だからそういうちょっとその、昔の秘密警察的な、色合いがちょっと言葉悪いですけど、そういう色合いはちょっと中東の場合はある
というのがあります。ただオマンの王族っていうのはなかなかできた人なんですか？
少なくとも今の王様、それから前の王様、は極めて人格者ですね、王族も、もちろんたくさんいるので全員もちろん全員は知りませんけども、非常に あの話せるやつが多いっていうのが馬についていたんですね。
そうですか。で
なのであのそれこそ仲良くなるといろんな情報をくれますし、あの本当にざっくばらんな話ができて、
そうですか。
宗教上4人も奥さん、4人奥さんもらえるのになんでお前一人なんだよって聞くと、あなの2人以上ったら大変やろっていうようなそういうやつが結構いるんでですね。
世俗的だね。
なるほど。その時言うたらよろしい、ね、いや俺酒あんまり強ないから2号までしかあかんねん。
向こうに通じないと
思う。通じない2号が。
なるほど。最後にちょっとね、イラクのことを大使にもう一回聞きたい
イランです、はい、
あの手を挙げることは自分から挙げることはないっていう認識でおられる思うんですけど、そしたら日本はどういう交渉できるんですか、大使から見てイランとね。
これは難しいんですけど、そのまず短期的にはですね、そのホルムズ海峡の安全を確保するっていうことを、まあ、あの働きかける。でこれが一番短期的な、まあ、これは日本の国益にももちろん資することなんですけど、もう少し中期的に言えばですね、やっぱりそのアメリカに、そのやっぱり今アメリカに対して何らかものを言える可能性ですけどあるのは日本だと思っているので、そういう意味ではアメリカの暴走でイスラエルはもうちょっとね行っちゃってるので、
イスラエル、
まあ、アメリカもちょっとトランプは大概だとは思いますけども、アメリカに対してきちっとその冷静にならせるっていうことを日本が働きかけることによって、まあ、あの徐々にかもしれませんけども緊張緩和っていうのを張っていくと、でその時にある程度その、まあ、オマーンかどうか分かりませんけども、心ある中東の国と組んでですね、そういう枠組みって言いますか、まあ、核合意は難しいと思いますけども、少し戦争の終結に向けた、話し合いの仲立ちをすると、というような立ち位置をですね、これはあの言うは簡単でものすごく難しいと思いますけども、少しでもそういう努力をする、少なくともそういう努力をすることを見せるっていうですね、あのうまく結実しなくてもっていうことがやっぱり今後のですね、その戦争がいずれ終わりますので、いずれ終わった後の中東との関係、イランとの関係っていうことを考えても、あるいはアメリカの関係でも、あんまりべったりアメリカに行くというのではなくて、少なくともその、まあ、中立には、ね、できないとしても、まあ、真ん中に近いと、アメリカと、まあ、その真ん中の間ぐらいだというぐらいの立ち位置で、接していくっていうことだと思いますですね。
でもそれをですね、アメリカの圧力を受けながら、その交渉できる今日本に政治家いますか？
なかなか私の口からは言えないですけど、いてほしいと思います、
はい、僕はいないと思ってる方なんでね、やっぱり今の自民党でアメリカに物を言える、それ僕はそういう面では田中角栄っていうのはやっぱりすごい人やな思います。だから僕はやっぱりそういう面では、あの経済もある程度分かってる、自分が商売してた、だからそういう議員が出てきたっていうのは、あの時代ね日本が良かったな思う。だけど今の政治家で果たしていますかね。
あのやっぱり経済を分かっているとともに、国家観とかですね、世界観っていうのを持ってる人がやっぱり、あの政治家としてはいていただきたいなっていう感じはします。
その答えは折れへん
って言うて、いやいやそんなことは言ってないけど、
折れへんって言うてんのと一緒だと思う。僕ねやっぱりね政治家が悪いと思います。
私はねそんな突出した人がいなくても言えるんじゃないかと思うんですよ。
なるほど。
高橋さんだって、そういう振り付けをして、そうやってこう、そういう議論をして乗り込んでいって、なんかやっぱりある程度ビシッと言うと、やめなさいっていう、まあ、そこ言い方もなりますよもちろん、でここで言っとくことが小林大使おっしゃるように、日本は言ってくれる国っ っていうことをやっぱり発信すべきなんですよね。やっぱり民間の企業の力ってまだ結構大きいと思うんですよ。
ユニクロにしたってね、
80兆円の投資するわけですから、はいはい、もっとそれをはるかに超える投資を今こういろいろ練ってるわけですよね、
はいはい、
で単に感謝されるっていうか、まあある意味じゃこびるよりは、うん、それをバックにして少しこう押すっていうか、
なるほど、
そういうことではないかと思うんですよね、求められるのは、
うん、結局そういうことですね、うん、最後に政治家したって、
はい、
そんな政治家って身近にいます？
まあ、あの与党の中にもいらっしゃるんだろうとは思うんですが、例えば野党の中でもまさに今日大使がおっしゃったような世界観でアメリカとの関係で中東との関係とかを本当にこう深く見て、日本の外交をこれでいいのかと、もっとこうすべきだって言ってる議員はいるんですね、はい、でただ、まあ、昔みたいにその田中角栄さんみたいにこの一人の突出した政治家がもう全てを引っ張って日本の立ち位置や言うことを変えるっていうほど、うん、なんていうかシンプルな時代ではないので、うん、本当長官おっしゃったように、今回の総理の、ね、アメリカとの会談だって裏で相当いろいろ事務方が外務省の方とかですね、うん、経産省の方とかいろいろ準備をして下交渉もして成り立ってるはずなので、そのまさにおっしゃった振り付けとか事前の準備とか、うん、どこまでは言える、でそれに対してどういう答えが来る、で実際その後どういうふうに動くっていうあたりを、
うん、
本当にこう政治家と霞が関の優秀な方とが組んで、
うん、
外交はもう一段日本の独自色を出して、で今やっぱアメリカとそれから中東と両方にしっかりこう話を真剣に聞いてもらえる国って世界の中でじゃあ他にどこがあるのかって言ったら、
うん、日本ぐらいです
よね、日本ぐらいしかないと思うんですね、うん、それは役割は本当にあると思いますから、これウクライナの戦争はね、なかなか日本はこういうことはできなかったんですけれども、
うんうん、
今回のアメリカとイラン、ひいては中東全体の間には入るべき第一の国だと思いますから、まあ、政治家だけでなく官民上げてやるべきだと思いますね。
なるほど。
僕は最後に一言言うてよろしい、
はい、
なんで僕やって言いません
ね。いやいやいや、
これは遠慮したわけません。そんな野党やったら僕ですよ。
金高長官、小林大使、そして伊坂さん、3週にわたりありがとうございました。またよろしくお願いいたしま す, ます今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林俊則と
伊坂信彦でした。